Formation。
教えてスターシニア。この時間は生涯学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介しています。健康に過ごすための情報もお届けしておりますので、毎月第3木曜日のこの時間をぜひお楽しみに。今日は三田市文化協会会長、また三田市音楽協会会長でもいらっしゃいます山口武弘さんにお越しいただいております。豊かな人生を音楽とともにと題して、50歳から始められたクラシックギターを通じた学び、また音楽を通して育まれた友情についてお伺いしていきます。山口さん、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
今日は山口さんに愛用されているクラシックギター、はい、スタジオにもお持ちいただいておりますが、はい、番組の最後の方で演奏してくださるということで、
ちょっとあの歌いながらギター弾いてみたいなと思っております。
弾き語りを、はい、それは楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。三田ゆかりの歌を今日は歌っていただけそうですね。
はい、そのように考えております。
ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんお聞き逃しのないように、はい、では山口さんとクラシックギターの出会い、50歳ということを先ほどご紹介しましたが、はい、このあたりのお話からご紹介いただけますか。
はい、そうですね、まあ、通常60歳で定年退職するということは、ね、分かっておりましたので、ね、
はいはい、
まあ、その後の豊かな人生をこう考えておったんですけど、
はい、
50歳になった時に、まあ、あと10年で退職だという時に、何か趣味をね、育てていきたいなと思いまして、それであのギター教室先生につきましてね、ギター教室にまあ入ったということで、あの学んだというのがその50歳の時なんですけどね。
なぜクラシックギターっていうふうに、まあ、いろんなものがおありだと思いますけど、
いろいろあるんですけど、実は私20歳ぐらいの時に、あの兄貴がギターやってましてね、その時には私してなかったんですけど、はい、あのギターをまあ目の前にしておりましたのでね、時々触ったりしてたんですよ。それでまあちょっと身近な楽器として見てましたので、それで50歳になった時にやり始めた時、あ、それも昔ちょっとギター触ったことあるから、
はい、
それをちょっと本格的にね、きちっと先生についてやってみたいなというふうに思ったのがきっかけなんですけどね。
そうなんですね、でもやっぱり環境って大きいですね。
そうですね、いろんな環境でやっぱ思い考え方っていうのは変わるもんですよ ね。
だからお兄様がいらしても別のものをされてたら、もしかしたら別の
変わってたと思います、ね、やっぱり兄弟の中でそのお互いにね、そういう影響し合うということはあるんやなと思いますよね。
そうなんです
ね。その話で言うとね、私の親父も亡くなりましたけどね、
はい、
あのハーモニカが好きでね、子供の時によくハーモニカを聴かせてくれてたんです、
はいはい、
その親父のハーモニカを聴いてる時にやっぱりその音楽に対して自分の気持ちでも小さい時からね、何かあったのかなと思うとね、
そうですね、
なんか亡くなった親父にも感謝したいような、
ね、
そんな気持ちもありますね。
やっぱり小さい時にこう親しん で、
はい、
でそれでこうほっとしたような気持ちが全部こう積み重なると、はい、ご自分で何かしたいなと思う時に音楽 で、はい、そしてギターでという、はい、あったんですね、
そういうきっかけであの習い始めたんですけど、
は
い、
それまではじゃあ独学でしてらしたんですか。
そうなんです、自分でしてたんですけど、やっぱりねギターいうのは独学では無理でね、やっぱ途中で挫折するんですよ。大体男性いうのはあのギター触ってみた人多いんですけど、
そうですね、モテますからね。
あれね、やっぱりギターで言うとなると女性にモテるとか、運転まで言うと出ますから、
はい、
で当時はまあ禁じられた遊びを弾きたいとかね、
はい、
でやってみるんですけどね、なかなか手が弱いんですよ。それでまあ、すぐ挫折するんです。で私もだからその二十歳頃いっぺんやったけど、止まってたのが、まあ、50になってもう一度あの心を入れ替えてやってみようと思ったというようなことなんですけど ね、
本当ギターっていうのはまあ聞いてみますと本当綺麗な音色出て、まあ、割と自分でもねポロリンと弾いたら、あ、いい音が出るなと思いますけども。
そうですね、音が小さいのと、それから家でねあの弾いてても、まあ、吹奏楽みたいな大きな音出ませんから、あ、
はいはい、
あの家で練習もしやすいですし、
ま
あ、心癒される楽器として ねいいなと思います、はい、
で先生について始められていかがでしたか、大変でしたか。
いや、あのね、最初は、まあ、ギターの弾き方を教えてもらってたんですけども、そのうちにその先生非常にいい先生でね、
はい、
ギターを上手に弾くことを考えるんじゃなくて、音楽というものを学んでくださいと。
すごい。
で結局ね、私その時にねギターさ弾けたらええと思ったんです。
はい、
だからね先生はね、それは心がけが違いますと、ギターを通じて音楽を学んでくださいと言われた時に、私、はい、 もうほんま目からうろこでね、やっぱりあのほとんど音楽を学ぶというよりもなんかうまいことギター弾きたいだけ考えてましたけどね、
テクニックをね思ってらっしゃ
る、うん、そういう意味でね先生からその音楽を極める、その言葉今でもね、まあ、後でお話しようと思います。他に合唱とか、まあ、ちょっとピアノやったりしてます、はい、何でもね、なんか富士山の登場上に登るところにまあ音楽というものがあるとすると、はい、いろんなところから登山口があるというようなことを思いましてね、全て学んでることは手段であって、やっぱ音楽を極めてそれをまあ人生を豊かにしていくというところにつながるんやなと思って、その先生の言葉がね非常にあの今も生きております。
そうなんですね、じゃあ環境も大事ですけども出会いも大事ですね。
やっぱり人と人との出会いとか先生との出会いとか ね、
そうですね、
いい先生に出会えたらものすごいラッキーですね、やっぱ先生から影響を受けることっていうのは何歳になっても大きいですけどね、
そうですね、確かにあの子供時代は教わるとか勉強するのは先生をなかなか選べない環境ですけど、ね、大人になってから学ぶのは先生も選ぶことができるので、
自分でね、いい先生を選んでその先生に学ぶことができますから ね、
はい、ねえ、だから今お聞きの皆さんがやろうと思ってるけど結構難しくてしんどいと思ってらっしゃって、その先生のおっしゃることが理解できなかったらちょっと変えてみてもいいかもしれませんね。
そうですね、変えてみるとか一区置いてみるとか、
はい、
あとはまあ慌てないこととか、あの急がないこととか結局 ね、 あのなんか焦っていくと全てがいろんなもの、はい、まあ、どんな先生にもいいとこ悪いとこありますけど、
はい、
あまり焦るとね、やっぱりなかなか身につかないうちに諦めてしまうことになるので、とにかく我慢強くじっくりと継続しているとものになっていくもんやなというのが私の今思いなんですけど ね、
でも始められたのが50歳ということは、はい、お仕事をされながらですから。
そうです、
どのぐらいの頻度で、
週に1回ですね、はい、やっぱりその時だけはちょっと仕事を皆さんに言って、この日はギターあれるよって言っといて、
で
皆さんに理解してもらって、いそいそと出かける。だからまあ、その点、巡られてたんですけどね、会社の人も、あ、今日は山口さんギターが早い、早いからあかんよって、まあ、そういうこと、職場の中でも、そういうことに対して認めていただいてたので、だから仕事しながら週に1回、学んでるという形だったんですけどね、定年まで、だから60、10年間、そういうことで、学んできたということですね、
そしてお仕事を卒業されて、
はい、
さっきおっしゃった歌の方ですか。
あ、そうですね、あの60過ぎた時に、まあ、ギターの、まあ、今度またあの先生が変わギターの先生が変わってたんですけども、
はい、
まあ、その時60になった時に学んでた先生がやっぱり歌心が必要ですという、今度はねこっちの先生は、まあ、もちろん音楽って言い方がちょっと違うんでしょうけど、
はいはい、
ギター弾くときに、ただ音が鳴ってるだけでは人は感動しませんと、そこに込めてる思いというものが必要なんで、実はそこには歌詞があるんですと。でギター弾きながら弾いてたら歌詞がないんですよね。合唱は歌詞があります
。そうですね、
歌詞がないのにその曲で訴えるという力がいるんですけど、その心をねもっとこの良くするために、歌を歌いながらねギター弾く練習をしなさいと、
はい、
そしたらねその歌を歌うという気持ちがギターの技術をさらに上達させて音楽の向上につながると言われて、それでまあその合唱の道に入ったんですけどね、まあ、合唱の道に入ってたのは実はもうちょっと前なんですけど、まあ、合唱もとにかくギターの、はい、と一緒に両方とも相乗効果で、まあ、合唱に入ったということで、今はだからギターもやってますけど合唱の方も楽しんでると、で両方とも負担にならなくて、何なんですかね、こう2つやることがね、
はい、
お互いにそのプラスになるんですね。だからなんか忙しいなって皆さん言うんですけど、1たす1が3になるような感じします、そういう意味ではね、
はい、
いろんなことやることによってこう、いい効果が得られるということに今体験しておりますね、
じゃあ合唱に行かれるまでは例えばそのテクニックの歌うようにと言われたのは、
はい、
ちょっとこう体ではなかなか感じにくかったですか。
やっぱりね歌うようになんか意味が分からなくてね、でそして弾き語りができなかったので、
はい、
ただ見る流しているときにその曲の中になんかこう歌心を入れながら弾きなさいということやったんです最初は、
はいはい、
だからまあ弾き語りをしだしてから歌詞を入れていったらもうちょっと 分かっていったんですけどね。そういう意味ではね、あの先生のおっしゃることを理解するのにね、やっぱり少し時間がかかりましたよね。
でギターの方も弾き方が変わってきたという、歌うようになってから
やっぱり変わりましたね。ギターね、美しい音を出さなあかんと、とにかく早く弾けばいいというものでもないというか、なんていうんですかね、なんかそういうようなことを言うのは、あの非常に分かってきたような気がします。まだまだあの発展途上なんですけどね。あ、もう人、やっぱり物事というのは極めることというのはほとんどできないですけど、まあ、極めようとしてるだけで、
何でも奥が深いですからね。
そう、皆さん頂点に行かんままに過去の有名人もみんな亡くなっていったと思いますのでね、大変だけど、なんとかあの頂点をいつも目標にしているという気持ちはね、何事でも大事じゃないかなと思ったんですけどね。
そうですね、はい、でももうその50歳であの次のあの時代を楽しもうというお気持ちは、うん、若い時から持ってらしたんですか？
そうですね、やっぱりどういうんですかね、あの、まあ、仕事は忙しくて楽しかったんですけど、あの、まあ、人生って何かなと思った時に、やっぱりあの仕事だけではないという、はい、まあ、もちろん家族もありますし、はい、友達もいろいろあるんですけど、はい、まあ、自分の好きなことをそのしたいという気持ちがやっぱり40代のから50代にかけて一番忙しい時ほどこうもりもりって湧いてきましてね。あ、それでやっぱり60過ぎてからいうのは、まあ、これから人生長いわけですから。
そうですね、
当時、まあ、当時でももう60で定年せずに65ぐらいまでする人もいましたけど、
はい、時代、
私はもう60で、退職しようと思ってまして、はいはい、というのは何かというと、その後にいろいろそういう、
もう準備してらっしゃるから
育んできた趣味を自分で楽しみたいし、でそういう楽しんでいるものを使って今度社会貢献したいとか、まあ、あの文学さんのことで話出ますけど、はい、今文化協会やったら音楽家がしてるのも、そういうギターをしたり合唱したり趣味を通じて自分が少しずつこう全体が見えてきてね、うん、でやっぱり自分が楽しむだけではいけない、みんなにも何かこう貢献しなきゃいけないいうような気持ちになったんですけども、うん、そういう気持ちになっていきたいということをずっと思っておりましてね、だからあの、まあ、要するにあの60過ぎてから私もあの実は今77なんで17年になるんですけど、
はい、
この前も誰かとお話しましたけど、定年後の17年のはねすごく充実してましてね、なんか今までよりも、すごくそのまず友達が多い、
はい、
それからなんかとにかく夢がある、そんな考えたらね、まあ、とにかく年取るということの素晴らしさというのはね、すごく感じているんですけど、そういう言いながらももう77になりますとね、人生100年言うても100までは生きられんの、あと10年20年だから、あとあの生きてる間にあと何ができるかなっていうようなことを計算してね、今毎日やってるというのが実態ですよね。
うん、はい、でも本当にあの昭和の時代を引っ張ってこられた世代の、
はい、
ね、あの仕事をしてらした時ですから。
そうです ね、
余計に今ご自分でこう企画して動ける身っていうのが充実してらっしゃるっていうのは、
そうです、自分で考えて、で、まあ、会社のように上司はいませんし給料も出ないのでね、
はい、
だからそういう意味ではなんていうかあの家族とか家内の対しては気遣いますけどあとはね仲間っていうのは年の差関係なくみんな仲間ですし、はい、ストレスがないんですよ、いろんなことしてても、だからストレスがないってことは非常に爽やかでね、だからそういう毎日を今遅れてることっていうのは本当にね、誰に感謝していいのかなと思う、まあ家内にもそういう環境にしてくれた感謝してますし、仲間がね、定年後付き合ってる仲間の素晴らしさっていうのはね、はい、私いつも思うんですけど、昔同窓会とか会社の同窓会行くでじゃないですか、
はい、
その時の仲間と話した時の内容と、今ここでギターとか合唱団の仲間で話してる内容って全く違うんですよ。というのはここの仲間はね過去のことを喋らないんですよ。
あ、そうですね、
で昔のことはどんなことしてたか知らん人が今集まってるから、はいはい、現在の自分たちとこれからの自分たちのことを会話しますね、はい、
そうですね、
同窓会行くとね、今何してるかわからんから昔話ばっかりなんですよ
まあまあ ね、 そうですね、共通の部分しか話せないのでしょうがないですけどね。
そういう意味ではね、もう今の友達はみんな同じような70過ぎたような人ね、男女の仲間ですけど、やっぱり意欲的な人と接点を持ててるというのがね。
ああ、そうですね。
やっぱり未だにこう刺激を受けてね、またエネルギーをもらってる、はい、それがな、あの感謝の気持ちがありますね。
そうなんですね。お話の中に本当にあのいろんなことをされてらっしゃるのが伝わってきますけど、はい、ピアノもしてらっしゃるんですか。
そうなんです。これはね、5年ぐらい前にね、まあ実は、まあ、ギターも合唱もしてるし、
はい、
だんだんそちらがね慣れてくるとね、なんていうんですかね、こうだ惰性になってないんだけど、全然できないことをやりたいと思ったんですよ。でピアノは今までやったことなかったんです。ただまあ家にピアノがあって、娘たちがやっておりまして、
なるほど、
これで娘たちが嫁に行って、弾いてないピアノが家にあったんです。それでこれをなんとか活用したいなということで、まあここでもやってますから、ラクラクピアノっていうのがね、行って5年になるんですけど、もうねやっぱ個人個人でこう鍛えられるのも大変なんで、団体でゆったりと、
はい、
あの月2回ですけど、これが楽しいですね。
あ、そう
ですか。これね難しいですけど、なんか違うことをするというのが楽しいですね。やっぱりもちろんギターとかコーラスしてますんで、ある程度こう譜面が上がるとか、
そうですね、そのねハードルがね皆さんなかなかね、高いんだと思うんですけど、そうですね、もうすでにギターでコーラスで、
そうですね、
譜面をね自由になった、読めるようになった、
入っていきやすいということ、そうですね、ありますよね。それでは最近家でもね、今朝も出てくるときちょっと時間あったんで、ピアノ練習してたんですけど、もうギターよりも合唱よりもピアノの方をよく触ってるねって家内がね、言うんですよ。ほんでね、ピアノはなんでいいかというとね、こう10本で弾けるでしょ。
そうですね。
ギターはね、4本でしか弾けないんですよ。
あ、そっか。はい。
ほらね、もうボリュームが全然違う。迫力も。
はい。
もうギターは左で押さえなあかんでしょ、右手で弾くだけ、小指つかないですから、この4本だけでね、メロディー弾きながら伴奏弾きながら伴奏弾くわけです、
はい、
ところがピアノはこちらで伴奏しながら、
そうですね、左手で伴奏、右手でメロディーと、なんか
ピアノのね、キャパシティの大きさっていうのはね、いろいろ感じておりまして、で今結構楽しんでるんです。もちろんギターも合唱も手抜いてないですよ、
はい、
同じようにしてるんですけど、先に1たつ1は3、今1たつ1たつ1が5ぐらいになってます、そういうことでね、忙しい中に時間を作ってね、
はい、
時間を作ってやれば、そういう有意義な時は過ごすことは可能ですよね。だから忙しくて何もしないよりも、なんとか時間作って、いうことでね、ギターだけじゃなくて合唱だけじゃなくて、ピアノもやってるんです、
でそのだからこう楽しんでらっしゃる音楽のために何かっていうことで社会貢献として、
そうですね、
いろいろまた動いてらっしゃる、
やってるんです、まあ、単純なこと言いますと、ギターとか歌を通じてボランティア活動ですね、はい、いろんな施設とかデイサービスとか、
はい、
そういうところに演奏に行って、まあ、高齢者ってほとんどだんだん自分とあんま変わらない人対象なんですけど、
はい、
一緒に歌ったり楽しんだりすることとか、はい、あるいは自分たちが演奏会をしてたくさん来ていただいて、まあ、素人の演奏会ですけど楽しんで聴いてもらうとか、そういうような社会貢献が一つにありまして、
はい、
一方ではサンダの音楽協会とか文化協会いうのも、はい、もちろんサンダの音楽、サンダの文化に対していろいろお世話したり、サンダ市 の音楽文化を向上させていくための組織であるんですけど、まあ、それに所属しているうちにいつの間にか気が付いたら後ろから押されましてね、で亡くなられました坂井義明さんの後に、
はい、
平成19年に音楽協会の会長になりまして、でその後去年文化協会の会長にもなりましてね、それでもういろんなことやりすぎてるなと思いながら もうできる間はね、人の役に立ちたいと、まあ、我々高齢者になってきますとね、社会に役立って生きているかどうかということを、ね、いつも自分で考えてるんです。それで実は私も、まあ、年金もらってますけども、一応年金で食べてきてるんですよ今、私も家内もね、はい、もちろんそういうような ことでね、もらってる年金分はね働かなかんと私は思ったんですよ。で若い人が今、だんだん少子化になってて、納めてる税年金からもらってるわけでしょ。
そうです
ね、申し訳ないじゃないですか。でいつまで年金制度が続くか分からんとか言われてますけど、その分はやっぱりなんか貢献しないと。ただもらって生活するだけじゃなくて、それはやっぱりお返しする必要があるので、それがまあボランティア活動とか文化協会とか、何か存在していることが意味のあるような状態に自分を追い込んでいきたいと、そうしてきたらいつか希望のピンピンコロリができるんじゃないかもうとにかく何もしなくなって寝込んでそのうちにね亡くなっていくんじゃなくて、やっぱりギリギリまでこうなんか存在感というのを感じながら、ある日バタッとそういうふうになるためのお夢を持ってね毎日過ごしているというのが実態なんですけどね。
そうなんですね、はい、今ちょっとお伺いしていると本当にこう音楽的なものも含めて文化的なことは活発にしていらっしゃいます、
はい、
運動などはいかがですか。
あ、運動の方は逆に少ないんですよね。だから逆に運動が少ないいうことが、はい、かないからね、運動不足という、だからもうちょっと動きなさいいうことで、朝のもっと散歩しなさいとかね、
はいはい、
もうそういうようなことをいろいろ言われますよね。
若
い頃はね、バドミントンが好きだったりいろんな運動したんですけど、
はい、
やっぱりその文化的な方法をいるとどうしても運動の方が不足になりますね。それが私の今のね、足腰が弱るんじゃないかとか、歩けなくなるんじゃないかとか、そちらの方をケアしないと、やっぱ歩けなかったら立って足をもできませんからね。
そうですね。
そちらの方はね、今の門垣さんおっしゃったように私もまた注意せなあかんなと
課題が
思った。課題としては自分に課したいと思っております。
はい、そうですか、はい、本当に生き生きと楽しくいろんなことにチャレンジしてらっしゃるお話をお伺いしてきましたけども、今日は最初に教えていただいたように、サンタにまつわる演奏を、
あ、はいはい、
弾き語りをしていただけるということで、
そうですね、私も先ほど言いましたようにギター弾きながら歌を歌うということも必要だということでいろいろ勉強してきたんですけども、今日は里の音の四季という歌なんですけど、これは里の音のホールが、平成19年にできましてね、
はい、
で5周年記念の時に、平成24年にね一般募集で歌われた歌 で、もう今からもう7年ぐらい前になるんですけど、そんなに頻繁に市民に歌われてるような様子もないんです。
ホールに行かれた方はね耳にしてらっしゃるし、私もガラコンサートでいつも聞いておりますから、とっても馴染みのある歌ですけれども、
そういうことでね、
はい、
そういう歌を立つサンダの方にね、また改めて聞いていただいたらどうかなと思って、今日はギターを持ってきましたので、
はい、じゃあちょっとご準備していただきましょう。
はいはいはい。笑顔で迎える早桜、春の光に「城下町」
ですね、やはり生演奏で聞くクラシックギターの音色、やっぱり格別ですし、歌を添えてありがとうございました。
いや、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。
さあ、それでは、今日お迎えしたのは三田市文化協会会長、また三田市文化音楽協会会長でもいらっしゃいます山口武弘さんのお話をお届けしてまいりました。50歳から始まられたクラシックギターのお話、そしてピアノも、そしてまた今も弾き語り、お聞きいただいた通りまだまだ精力的に頑張っていかれるということで。
そうですね、はい、まだまだ夢を、はい、持って、はい、実現したいと思います。
はい、はい、じゃあ今後とも活躍、ご活躍楽しみにしております。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報などお伝えしてまいります。次は12月17日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。